夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ゆっきーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちについて2人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは
恋をした時の変化。男性が特定の女性を好きになった、
または女性がある男性を好きになった、
こうなると恋をした人の態度に少なからず変化が起きます。どんな変化が起きるか気になりますよね。それでは恋をした人の態度の変化を見ていきましょう。目が意識する。
まず好きな相手に対して一番反応するのが目です。
無意識に目で好きな人を追いかける。瞳孔が開く。目が合うと恥ずかしくなって挙動ってしまう。
やはり自然と好きな人を目で追いかけるようになります、うん、大勢の人がいても見ているのはたった一人だったり、でも目が合うと挙動不審になる人も多いようです。挙動不審になる理由は恥ずかしいから、どうして良いのかわからないからというものが多いですね。
はい。口調の変化。
口調の変化は男女共通の部分と男性と女性で違う部分があります。
はい。まずは男女共通の部分です。
声が高くなる。一部男性は低くなることもあるそうです、
うんうん、
テンションが上がるので声色も変わってしまうのです。
はい。男性特有のもの。口数が増える。どんどん喋る。
女性特有のもの。恥ずかしくなって話せなくなる。
次に手の動きです。
人は好きな人の前では特有の手の動き方をします。
鏡の動作をする。
面と向かっているとき相手と同じ動作をします。心が同調しているときに起きる現象です。
頭をかく、または髪の毛を触る。
頭に血が上るので頭をかくことが多いです。髪の毛を触るのも緊張を和らげるためにやる動作です。
相手を好きになったときには自分から恥ずかしがらずに好きな気持ちを徐々にアピールすることが大事です。
逆に相手に好かれて始まる恋愛の場合、脈に気づくというのも意外に大事だったりします。
ほうほう。
相手にもしかして好かれているという気持ちが出てくると、自然にその相手のことが気になり始めます。そうすると恋の気持ちも盛り上がってきます。
特に恋をする余裕がないという人は、ぜひこの脈のありなしを眺めて自分の周りの異性を観察してみてください。もしかすると新しい恋が身近にあるかもしれません。
さあ今回の気持ち。
脈に気づこう。
脈ある。
それはどっちの脈ですか？普段の生きてるこの脈ですか？生きてる脈はありますよ。
あります。
死んじゃいますからね。
よかったです、う
ん、
はい。うさぎのこべよ
ー。はーい。
もう8月も終わりでございます、
うん、そうですね。8月29日配信でございます。
はい。でも暑いです
ね。暑さは変わらずに。あーみるちゃん頑張って、もうちょっと頑張って。
さあ
開いてください。
さあ今日はですね、何の日かというと、
いた、
ね、
はい、
焼肉の日。
八焼肉が綺麗ですね、はいはい、
いいですね。いいな焼肉。焼肉はこの間夏コミの後に、
はいはい、
お肉だってお肉を食べに行きました。
なんか打ち上げたりとか、こう力が欲しいなとかっていう時は肉肉ね、うん、
やっぱりお肉です、ね、うん、魚じゃないです。
そこは魚ではないんだよね、
はい、
はいはいはい、わかりますわかります。
たらふく食べました。
焼肉食べる時は何を必ず食べるとかありますか？
タンです。
お
ー、タン塩大好き。
タン塩、はいはい、
タン
塩でも美味しいよね、
はい、
美味しい。さっぱりしててすごく好きですね。
美味しいです、うん。
でもたまにすげえ凍ったままで出てくることがあるじゃないですか。すげえ凍ったままで出てくることがない。あ、そうでもない。頼むとすげえ凍ってんなっていうのがたまにあるんだけど、
お
薄いからまあ凍りやすいんだろうっていうのがあるんですけど、たまに単勝であるあるなんですよ、ね、私ないです。
あ、チャラヨくんだけじゃ
ない。あれ、そうなんだ。
あんまないですね。
そうか、
チャラヨくんだからいっか。
そんなに俺知れ渡ってる。各界隈で。
各界隈で。
あ、本当。
だから凍ったままでいいか。
いいかって。あ、はい、しかもそういう扱いで知れ渡ってんだ。
そんな感じで。
どういうことなんだろうか。
台風とか呼ぶし、いっか。
台風は呼んだかな。まあまあまあまあまあ、
はい、
そうですね。
うん、
あ、焼肉、あれ、ちなみに他に何か食べたい焼肉とかありますか。いつも食べてる。
食べたい焼肉。
いつも食べてる。単位外で。
単位外で。あとは適当に、まあ、カルビとかも普通に食べますし。あ、
やっぱり牛物が多い。うん、
牛物が多い。
牛と豚多分鶏もあるだろう。
ああ、まあ、牛です。
牛ですか。
牛さんがいいな。まあ、豚も鶏も好きですけど、焼肉ってやっぱ牛
です、ね。まあまあまあまあそうですよね。なるほど。焼肉トーク止まらなそうですけど、ちなみに他に何かありますか。8月19日は。
あ、秋田県の記念日だそうです。
秋田県記念日。
秋田県が明治に廃藩置県により秋田県という名前が初めて使われたそうですよ。
おー、それまでは、うん、秋田だと、
それまではなんか、うん、なんだっけ、
なんですか、
ね、それまではこの周辺は久保田藩と呼ばれていましたっていうあるので、まあ、久保田藩とか、あとなんだっけ、ウゴ、
あ、ではの国だからね。
ではの国、
はいはいはいはい。
で、うん、その後ウゼン、
あの羽に後ろとか、ね、羽に前って書くんですね、はい、確かね、はいはい。
まあ、今も秋田県ウゴ町とかあるんですよ。
あ、そうなんだ、
名残です、
ね、名残があるんですね、
きっと。お、うん、まあ、秋田っていうのも別に秋田というそれ自体にあの漢字に意味があるわけではなく、
うんうん、
もっともっと、うん、なんか日本書紀とかに、
そんな遡る、
そうなんです、アギタって書かれてたらしくて、うん、なんか難しい感じの顎みたいな感じ、
顎みたいな感じ、
うんうん、からの説、まあ、あとはこの他にも湧き水を意味する愛から愛たが転じたという諸説があります。確かにお水は美味しいですね、
まあまあそうですね、うん、
あとですね、
はい、
悪い田んぼで悪田から転じたっていう説もあって、土地が良くなかったことから稲作に向かない土地っていう意味、
そうなの、だって米どころでは今や、
そうなんですよね、
あ、そうなんだ、
面白いですよね、どうして米どころになったのか、
あ、確かに
気になる
確かに
気になる、
なりますね、
うん、
うーん、
らしいですよ、まあ、もう一つは、
はいはい、
あのアグタのアグっていう字は顎のことを指すので、
はあは
あ、秋田県から海に突き出ている小川半島のあたりの海岸線の地形が人の顎のように見えるということかららしいんですけれども、
まあ、よく言いますね、そういう感じのね、
まあ、チャラ
い
君がさっき言ってたのは、うん、どうやってそれを見たのか、
そうなんです、昔 の, そのちょっと離れたところから見たその海岸線が顎に見えるんだったら分かるんだけど、昔の人ってほら衛星写真とかさ、そもそも地図を上から見ることができないはずじゃないですか、
うん、
だからどうやって見たんだろうね、顎の形って、
パタパタ飛んだ、
飛ばないでしょ、逆にすごいわその技術今知りたいわ、パタパタ飛ぶ方法、いやいや無理無理、それ
青に青
それやろうとして、散々とライト兄弟とかいろんな人が失敗して困ってきたけど、
屋根か、屋根じゃなくて山から見たんじゃない、
あ、だったら分かる、
天文とかから見て、おー、
顎みたいなね、
顎っぽいな、
うん、それは確かにそうかもしれない、
でも
飛ばないかもしれないよ、それは無理だから、
痛い、
そんな感じじゃなかったと思う、
はい、
はい、
そんならしいですよ、
なるほどね、
秋田県、うん、最近来ました、
着いたっけな、まだ雪がいっぱいあるぐらいに来ました、
ね、あ、じゃあ結構冬の時期ですね、
そうですね、
寒いっす、
多分秋口にまた行くとは思うんですけど、うん、
じゃあ美味しいものをいっぱい食べてください、
美味しいっすよ、いや本当に秋田県はあのお米と単純に水が美味しいので、
水美味しいですね、
野菜も美味しいですしね、
うん、
食べ物関係とか本当に美味しいです、
本当に美味しい、果物とかもいいですよね、
あ、果物ね、だって秋田県のリンゴも有名なんだもんね、
そうですね、
はいはいはい、
うん、
なかなかこっちだとね、袋詰めの金額が例えば1袋500円なのが向こうが300円くらいだったりとかするので、うん、お買い得ですし、はい、調子に乗るとね、お土産がやらいことになりますよね、
そうですね、
やべえ買いすぎたとかなんですけどね、
う
ん、
はい、
食べ物はぜひぜひおすす
め、ぜひ夏が終わったら秋のクイラロイツアーに
いい、ね、
ぜひ
行
ってください
ませ、いい
ね、はい、さあというわけでこの番組では、うん、アピルちゃんの悩み相談をお待ちしております、
いやいやしてないしてないしてないしてない、
アドレスは m@、
いやそこで押しかけないのやめなさいやめなさい、
kimo.jp
です、やめなさいさらっとそこを流すな、
一刀両断であなたのお悩みを解決するかもしれない、
あ、そう、しないかもしれない、
しないかもしれない、それはあなたの気持ち次第
僕ちょっと今ちょっと悩み事あるんだけど、
本当ですか、うん、シャライドさんどうしたんですか、
僕ちょっと某番組でですね、
うん、
まあ 着ぐるみじゃないんですけど、
うん、
キャラクターの中身の声をやらせていただいてるんです
よ。
でそれあのもう一つ、うん、あのキャラクターで2人でやってるんですけど、
うんうん、
その相手のねあのキャラクターの性格がとてもきつくてですね、うん、よくこうどつかれるんですけど、どういう風に接していったらいいんですかね今後。
優しくしてあげなさい。
なんだろう、すげえ腹が立ってきた。腹立つわ。
優しく接するのです。
結構今優しくしてるつもりなんですけど、
まだ足りない。
足りないんだ。あ、そう。
だからどつかれるんです。
だからどつかれるの。
そうなんです。
結構ね、あのね、不条理にどつかれてる気がするんですけど。
いやいやいやいや、
本当あれただの暴力になってないかな、
はい、なってないです。
本当愛情とか入ってるのかな、は
い、入ってるんじゃないですかね。優しくしてあげなさい。そうすれば神はあなたに。
ちょっと待って、ちょっと怪しい方向になってきたわ。
天はあなたに微笑むでしょう。
変わんねえよ。なるほどね、そんな感じでね、お悩みをズバッと
一人で
出してくれるんですね、
はい、解決。
何も解決しないけどね、俺は。はい、モヤモヤが残ったままで終わりましたけど。
本当ですか、はいはい、解決したよね、まあまあ、ね
え。そういうとこ、そういうとこ。
ねえ。
そういうとこ、うん、そういうとこ、そういうとこ。
ゆっきー的お知らせは
かわいそうに
各週金曜日に青空学園文学部配信中です、
はい、
火曜日には4コマ漫画も配信中、
はい、
そして水曜日はスイちゃんの日。
そうですよ、
それこそ秋田県の木桜スイちゃん、
はい、
はい、今日も元気にくるくる回っています。
はい、
はい、スイボイス CD 木桜スイとふわふわなさいね、
うん、
発売してます。
どうした、急にどうした。
急にドームときちゃった。
大丈夫かい。
はい、うん、お届けしてますので、はいはい、そちらもチェックしていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
なんかある、
はい、
というわけでお相手は相葉由紀子と
篠崎大輝と
アビルちゃんと
ガエル君でした。
それではまた来週、バイバイ。アビルはいつもあなたを見ています。
怖い。